8月の最後の1週間となりました。その1週間の初めの日、今日こうして主なる神をご一緒に覚えて礼拝できますことを感謝いたします。この暑さ、今日も本当にどうでしょうか、2番目か3番目ぐらいなんでしょうかね、今年の夏の暑さの中、厳しい暑さがいつまで続くんでしょうかね、来週からはもう9月になるんですけど、こんな天気がまだ続くんでしょうか。まあ、むちゃくちゃにこう暑い毎日なわけで、そして台風も多いというこの頃でございます。この、異常気象といいますか、強烈な暑さというのは日本だけではなかったようで、どうも世界各地がこんな猛暑になっているというお話を、世界のニュースを聞くわけであります。世界で起きていることが、今私たちは立ちどころに知れるという時代ですよね。あと2年後に2回目の東京オリンピックになるわけですが、ちょうど1回目の東京オリンピックの時、1964年ですが、私はその頃小学生だったんですが、その1年前ですかね、1963年という年に、初めてこの衛星中継っていうんですか、宇宙中継っていうんでしょうか、それがテレビで、なされたわけであります。多くの方がまだその時のことを覚えているかなと思いますが、地球の裏側の出来事がですね、瞬時にテレビで見ることができるようになったのが1963年。それがたまたまその時のニュースがですね、ケネディ大統領の暗殺という大変ショッキングなニュースだったことを子供ながらにかすかに私も覚えております。それから半世紀が過ぎたわけであります。半世紀が過ぎて世界の出来事が今や瞬時に伝わってまいります。しかもテレビまで行かなくていい、手のひらの上に世界のニュースが今は伝わるようになりました。スマホを持っているだけで、見るだけじゃない、誰だって簡単にレポーターになれるんです。報道カメラマンにもなれるんです。世界中の出来事、それも社会的な大々的なニュースだけではありません。実にこうたわいもないような日常のちょっとした話題まで、例えば我が家のペットがこんなにかわいいことをやってくれたよみたいなですね、お話も巷の話題までビデオ映像を通してあっという間に世界中の人に伝わって、世界の人がいいねって返事をする、で大反響になる、これが、今の時代であります。1964年の東京オリンピックの時にはありえなかったことがもはや当たり前になっている。でもただただびっくりしているようではいけないわけで、そうした今の当たり前を受け入れていって、そしてそうしたテクノロジーにもこうある程度親しんでいかなければならない まあ、そんな時代を私たち生きているわけであります。イエス様にまつわるさまざまな出来事というのも、今の言い方で言うならば、これは世界に報道されたのであります。聖書というメディアを通してイエスのことが報道されたんです。記者の名前はマルコです。先ほど子どもたちには福音書の記者4人の名前を紹介をしましたけれども、その中でこのマルコ福音書は4人の中でも一番最初に福音書を書いた人として知られております。その他のマタイ、ルカ、ヨハネという人たちはもちろん自分で書いたんだけど、すでに彼らがこの3人の場合はすでに手元にマルコ福音書があったのではないかというふうに言われているわけです。つまりマルコ福音書を参考にしながらマタイやルカやヨハネは自分たちの福音書をまとめる、書く、こういう作業をしたんであります。そのようにして4人の福音書記者たちが書き留めてくれたから、イエス・キリストのことが伝えられたわけなんであります。もしこれがなかったら救い主イエスのことはどこかで立ち消えになっていたかもしれません。そう思うとこの書き留めるという作業の大切さを改めて思わされるのです。今日この報道にこう関わるお仕事をしていらっしゃる人というのは、それがどのような媒体であれ、新聞であれ、テレビであれ、あるいはインターネットであれ、報道の自由という、まあ、原則はあるわけですが、事実をねじ曲げたり誤解を招くような言い方をしたら、これ大変であります。テレビではすぐにペコリと頭を下げてお詫びをしなければなりません。おびただしい情報の洪水ですよね。その情報の洪水の中から事実のみを選び出す、拾い出すという作業は、これは携わっている人でないとわからない、決して簡単ではない、大変な作業でしょうし、そしてそれに膨大なお金を使っているに違いありません。それが現代なんですけど、今日のマルコ福音書を読むときに、今お話ししたような厳しい世間の目があったわけではありません。放送倫理とか放送規定とか、そうした厳しいルールにのっとってマルコはこれを書いたわけではないんです。一切そうした制約はありません。まあ、自由に書いたんですよね。マルコ自身が知りうる限り、そして手元にあった何らかの資料を参考にしながら、まあ自分の判断で自由に書いたわけであります。したがってマルコ福音書に限りませんけれども、福音書あるいはその他聖書全体を読むときにですね、まあ、今日のそうしたニュースを触れるときに当たり前になっております、この報道の正確性っていうんですか、こ こういう見識を、こういう見方を聖書を読むときに当てはめて読んでしまうと、マルコはこれ自分の主観で書いたのだから、聖書に書いてあることは必ずしも正確ではないということになってしまうわけでありますが、果たして私たちそういう現代感覚に合わせた見方で聖書を読んでいいんでしょうか。まあ、そうしたことを観点からですね、今日の福音書を読むと、まあ、これはなかなか手ごわいテキストだなと、まあ、私は思わされるわけであります。本当にそんなことをイエス様したんだろうかと、まあ、思わざるを得ないのであります。湖の上を歩くんですから、ましてやこの記事を、出来事を読む季節というのは大抵、まあ、8月なんです、夏なんです。イエス様が真夜中にガリラヤ湖の水水面を歩いて渡って弟子たちのところまでやってきて、それを見た弟子たちが思わず幽霊だと叫んだなんて話になるとですね、まあ、そういうふうに聖書に書いてあるわけですけど、なんかまるで夏の怪談話、肝試しでもしているのか、そんな気分にもさせられる、まあ、たまたまこれは8月に読むテキストで、そういうことを考えて選ばれたのかどうかは知りませんけれども、弟子たちはイエス様を見て怯えたって書いてあります。でマルコは、まあ、レポーターと言いましたけど、報道記者と言いましたけど、これを現地で取材して書いたわけではもちろんありませんよね。そこにマルコはいないわけです。人々から伝え聞いた話としてこれを記事にしたんです。あ、伝え話か。伝え話なんで、ある部分は確かに誇張されたり、またある部分は事実と違ってしまうということがある。これは私たちも経験上知っていることです。ところで今日のこの出来事はマルコだけではなくて、マタイ福音書にも、そしてヨハネ福音書にも書かれております。でマタイの場合はこのマルコのテキストとそっくりであります。ギリシャ語の単語までほぼ同じ。まあおそらくマタイはマルコ福音書を参考にしながら、見ながら書いただろうなっていうのが分かります。一方のヨハネの福音書の中のこの記事というのはですね、大体大筋内容同じなんですけれども、出来事の周辺の描写はちょっと違っています。ですから誰が書くかによって微妙に違ったところは出てくるわけです。誰が書くかで歴史が違って見えるというのは確かにそうですよね。今 NHK で放送中のセゴドンは西郷隆盛のお話ですが、これもですね、原作者が誰なのかによって過去の英雄たちというのも随分と違った見方ができるわけであります。それがまた物語を、ドラマを面白くしてくれるわけであります。いずれにしてもこういう伝承があったのです。イエスが生きていた時代からだいたい40年ほど経過してマルコは福音書を書きました。その40年間にイエス様が湖の上を歩いたというお話が伝承となって広がったんです。 いわゆる伝言ゲームだと、まあこれはゲームですから、私たちも面白半分にこうやってしまうわけで、そうすると最初の人が言ったことが最後の人まで伝わっていくうちに、もう話の中身がガラッと変わっちゃう。ゲームなので面白くそんな風にして楽しめるわけでありますが、だからといってですね、このイエスの伝承を伝言ゲームになぞらえて考えるというのはちょっと違うだろうと思うんです。なんといってもこれはゲームではありません。遊び半分で伝言しているわけではないんです。主イエスのことを真剣に口から口へと当時の人々は伝承していったんであります。そしてこれは私の想像ですが、おそらくこの時代の人たちは何と言っても伝える場合、記憶がだけが頼りです。ほとんどの人は読み書きしませんし、の紙も鉛筆もありませんから、頭に頼るしかないわけですよね。ですから私たちとはもう比べ物にならないぐらい記憶力を持っていたに違いないだろうと思うんです。そういう意味でも正確に伝えたのであって、決して伝言ゲームをしているわけではないのです。今日の出来事を聖書の御言葉として聞くとき、私たちが心得るべき態度、聞き方というのがございます。イエス様が水の湖の上を歩いたというこの伝承を当時の人たちが大切に語り伝えた、この逸話を心を込めて聞くという態度であります。信仰を持たずに現代的な感覚でまるで怪談話のように受け止めるという聞き方をする人がいるかもしれません。そのような冗談半分な受け止めではなくて、今日のこのお話を通して当時を生きた人たちが伝えたかったイエス様の真髄を私たちはここで受け止めたいのであります。マルコは最後のところでこのように言いました。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。このようにマルコは、記録をしているんですね。弟子たちが非常に驚いたのはなぜかっていうと、弟子たちが心が鈍かったからだということを言うんです。心が鈍くてパンの奇跡を理解できなかったからなんだと、このようにマルコは驚いた理由というのを結論付けているのであります。もしもパンの奇跡のことがちゃんと分かっていたんだったらば、このことも驚くべきことではない、そういうメッセージをマルコは伝えているのです。でパンの出来事というのは何かというと、ちょうどこれは先週の福音書のことですね。イエス様が5000人の人々を、お腹が空いた人たちを2匹の魚と5つのパンだけで満腹にしたというあの奇跡です。これもまたありえない奇跡ですね。パンの奇跡と湖の上を歩くという奇跡、この2つつながってるんです。連続しているんです。 立て続けにイエス様はこの2つの奇跡を行っているのであります。私はこのマルコの心が鈍いという言葉に目が留まりました。心が鈍いというのは別の言い方に言い換えると、これ頭が固いということになります。もともとのギリシャ語の言葉を見てもそうです。だから頭が固いという方がむしろ私たちにはピンとくるような気がいたします。同じことを何度言ってもなかなか分かってもらえない、そういう経験をしたこともきっと皆さんおありかと思います。私自身もそうです。日本福音ルーテル教会の海外宣教主事という立場で事務的な海外との接触なんかのお仕事も私の働きの一つですが、なかなかこのそうした海外との窓口というのは他の牧師たちには、教会関係者にはなかなかこう普段触れることがないのでよく分かんないんですね。ですから何度も何度も同じことを同じ人たちに対してこう言うわけであります。何度も言っているからもう皆さん分かってくれてるだろうとこう思うんですが、それが全然分かってもらってなかったという体験がたびたびございます。同じことは私自身にも当てはまります。何度教えてもらっても何回聞いてもらってもちっとも理解していなかった、まあ、そういうふうに思わされることがしばしばあります。聞く側と話す側、理解してもらえないという歯がゆい体験と、自分が全然理解できていないという体験の両方がありますよね。この場合理解できない原因の最たるものは何かというと、これやっぱり頭の固さですよ。自分の中ではもう固まった理解があるんです。本当はそれ正しくないんだけれども、私たちって一回これが一番正しいんだって思い込んだら、なかなかそこから離れることはできないですよね。新しい理解をもう一回飲み込むってものすごく難しいですね。私が中学とか高校で習った日本史とか世界史のこの歴史はもうこれ私の頭の中で固まっちゃってるんですよ。でも多分今は随分と変わってるんだと思います。でもなかなかそれを私は飲み込み理解することができない。いつまでも私の中では理解している歴史というのは中学高校で学んだ教科書に書いてあった出来事でしかないであります。弟子たちに心の鈍さがあったんです。頭が固かったんです。彼らが本当のイエス様のことをこの時理解できなかったとしても仕方がないのかなというふうに思うのです。イエス様は言いました。安心しなさい、私だ、恐れることはない。イエス様が弟子たちに語りかけたこの3つの言葉は、弟子たちのみならず私たちとイエス様との関係を端的に、しかもとっても分かりやすく示してくれております。そしてこの3つの言葉、安心しなさい、私だ、恐れることはない、 この3つこそ今日私たちが受け止めるべき恵みの言葉です。奇跡の出来事もさることながら、この3つの言葉をマルコとマタイ2人揃って書き記し、そしてヨハネもですね、こう言っています。私だ、恐れることはない、このように書いています。紛れもなくイエス自身の言葉だったのであります。弟子たちはこの言葉にこそ非常に驚いたのであります。そこにイエスがおられる、そしてこの3つの言葉が聞こえて、彼らは非常に驚いたのであります。福音書を書き留めた記者たちは皆このイエス様の言葉をその後を生きる人たちに伝えたかったんであります。安心しなさい、私だ、恐れることはない、これを伝えるためにこのお話が使われたと言ってもいいでしょう。この3つの言葉がイエスご自身です。私たちにとってのイエス様です。これが今を生きる私たちにもその時のイエスをそのまま伝えてくれているのです。お祈りいたします。主なる神様、あなたの恵みは人イエスを通して伝えられました。イエスの技、イエスの言葉が聖書に書き留められて、私たちと触れることができます。安心しなさい、私だ、恐れることはない、この3つの言葉が今週1週間の私たちの生活を支えてくださいますように、あなたの前に無垢で謙虚でこの御言葉を受け止めていって力とすることができますように、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。